今回も最近見た映画の話から入らせていただきます。見た映画は、ミッションインポッシブルファイナルレコニング、まあ一言で言うと、トム・クルーズ映画ですね。まあちょっとこの映画についてはいろいろあれですね、賛否両論だとは思います。まあシリーズ特有のそのガジェットとかもないですし、まあひたすらまあドラマの部分が長いで、まあアクションシーンももちろんあるんですけども、それが結構中盤から後半にかけてギュッと凝縮されているっていうようなのがあったり、まあいろいろあると思うんですけど、まあですね、まあこの映画はストーリーを楽しむっていう類ではないと思うんですよね。もうひたすらトム・クルーズを楽しむ映画かなと思います。やっぱりですね、まあ私の世代で言うとトム・クルーズがド直球世代と言いますか、まあトム・クルーズの映画を見て育ったような、そんな、まあ人生というか過去で、まあ、ですのでトム・クルーズが出てる映画は、まあ、基本的に作品内容がどうであり見に行くっていうように、私はしています。で今回見た、ミッションインポッシブルですけれど、まあ、私としてはすごい大満足ですね。まあやっぱり、アクションシーンが豊富で、まあ、それをトム・クルーズがやっているということで非常に楽しめました。そうですね、その特にその飛行機シーンですかね、飛行機のでやる、まあ捕り物シーンなんですけど、まあ、これはあれですよね、基本的にはもう実際 CG を使わずにトム・クルーズが実際に飛行機にしがみついて、やっていると、まあ、もちろん命綱はあるんですけれど、それでもこのアクションシーン撮っているんですよね。まあそれは動画等でそのメイキングビデオがありますんで、それを見ていただきたいんですけど、まあすごいですよね。まああれです、それを見るとですね、まあ時速200キロぐらいの中で、やっているので呼吸ができないらしいんですよね。ですので何度か気絶したらしいんですけど、まあそこまでやるか、なんでそこまでやるのかっていうようなところがあるんですけど、まあ、やっぱりここはプロ意識というか、まあチャレンジ的なところもあるのかなと思います。まあそうですね、あんまり正直その映画が好きで特に映画のストーリーを求めるタイプの方たちにはあまりおすすめはしないですけれど、まあトム・クルーズにが好き で特にその一人の俳優がどこまでやれるのかっていうのを見たいっていう人には非常におすすめできるのかなと思っています。まあ、劇場で公開されているので、まあ、公開されている間にぜひ、見ていかれてはいかがでしょうか。ただいまですね、2025年6月2日6時20分です。弁理士の森本俊明です。
森本ラジオHere we go.
さて今回はですね、少し特許事務所が使っている、知財ツールっていうのを少し紹介しようかなと思います。まあ特許事務所、まあ特許事務所というか弁理士が使うような知財ツールですかね、そういうものをちょっといくつか挙げていければいいかなと考えています。まあ、まずは何と言っても知財を管理するツールですね。まあ事件をの依頼を受けて、まあそれを、管理すると、まあ例えば特許であれば出願から、拒絶理由の対応で、さらに特許査定後は、特許年金の納付っていうのを、管理するソフトですね。まあ、これについては専用のツールっていうのがあるんですけれども、まあ、中には Excel で管理しているところもあるかと思います。まあ、私どもの場合はやっぱりその通常の、商業ツールを使って、管理しています。まあ、これにはいろいろなものがあるんですよね。例えば、各、会社さんだが私どもの、クライアントが、使っているさまざまなツールがあって、まあ、それに合わせて、東京事務所側でも選ぶっていうようなやり方もあるかと思います。ただ、まあ、クライアントによってはその使っているツールが違うので、結局その東京事務所は自前で、使う、ツールを用意しているところも多いかと思います。まあ、あるいはですね、もう、東京事務所によっては、自前の、自分たちで作成した管理ツールを使っているところもあるかと思います。これも様々なんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、事件を管理する何らかのツールは必要であるように思います。まあ、これにはいろいろあってですね、まあ、少し前にその、まあ、少し前というか、まあ、今も使われているのかちょっとわからないんですけれども、大手の、登記事務所が使ってたのでパッドデータというのがあったんですよね。でこれがですね、急に使えなくなったということで、非常に業界的にはざわついた時期があります。で今ではですね、まあ、その、ソフトを、権利を承継して、別の会社さんがやっていて、で 今でも使われているのかなとは思います。まあ、そういうふうにですね、商業ツールを使っているとそういったいきなりサービス停止が、生じて、で結局業務が滞ってしまうっていうような危険性があるので、まあ、だからまあ自前のツールを用意しようっていう気持ちもそれはよくわかるなっていうふうに思います。まあ、ここはですね、まあサービスが中止になるってなったら、急いでじゃあ次どのサービス使おうってあたふた、することもあるんですけれど、まあそこはちょっと、リスクがはらみつつ使っていくしかないかなと考えています。まあ、そうですね、一昔前、まあ、私が弁理士になりたての頃ですね、15年ほど前ですかね、その頃は結構いろんな、ツールがあったんですよね。まあ、それが今割と淘汰されていったり、あるいは新しい別のツールが生まれたりしていて、結構、激動というか浮き沈みがあるのかなと思います。で管理ツールに続いてよく使うのはやっぱり検索ツールだと思うんですよね。まあ、無料の検索ツールだとJ プラットパッドがあって、まあ、それは私どももよく使うんですけれども、ただやっぱりどうしても使い勝手が、悪いので商業ツールを使っています。でそうですね、この検索ツールもですね、昔は有名な、検索ツールがあったんですけど、もう最近、それも、サービスが終了したりしてですね、最近ではいろんな、ツールがあります。ただいろんなツールって言っても、これもまた、なかなか、競争が激しいといいますか、サービスが終了したものもあったり、未だに続いているものもあったりします。で、まあ、じゃあ商業ツールが、あった方がいいのかっていうところなんですけど、まあ、例えばですね、特許調査のコンサルティングを依頼されることがあります。そこでまあどういうふうな特許調査をやっているのか、まあ、特許調査のコンサルティングっていうのはその質的なところもそうなんですけども、やっぱりいかに効率よくやるのかっていうところが、相談が多いところなんですよね。でその、まあ、質的なところももちろん、紹介して、まあ、例えば 特許分類のところですね、特許分類についてまあどういうふうに調べるのかとかどういうふうに使うのかっていうようなコンサルティングをさせていただくんですけども、もう一つはやっぱりその効率のところなんですよね。で効率のところで言うと、まあ、やっぱり圧倒的に商業ツールを使った方がいいっていうふうな話をしています。ですので今までその商業ツールを使ったことがないっていうような、会社さんに対してコンサルティングするときはまず商業ツールを検討してくださいと、そういうふうに、お願いをしています。まあ、それぐらいですね、まあ、何がいいのかというとやはり履歴機能があったりあるいはその、集合ごとに、演算ができるところ、ですかね。やっぱその辺が融通が効くというか、まあ以前やってた、検索式をですねもう簡単にすぐ使えるようになるっていうところで、まあ、その辺はやはり使い勝手がいいかなと思います。まあ、あるいは一覧表示だったりそのキーワード、ハイライトだったり、あるいはそのダウンロード、ですね、まあ、そういうようなものはもろもろオプションになってくるところもあるかもしれないんですけど、まあ、全部のオプションを使うのではなく必要だなと思うようなオプションについて、追加していって使われるのがいいのかなと思います。でですね、まあ、検索ツールに近しいもので分析ツールがあります。これも様々なものがあると思うんですよね。まあ簡単に言えばパテントマップを作るようなツールですかね。まあ、要は検索した結果をそうですね、数値なし、グラフで、表示するそういうふうな分析ツールですね。まあ、これにもいろいろあるかと思います。まあ、高価なものから、まあ、比較的安価なものまであると思います。まあ、あとはその Excel さえ使えればその簡単にグラフが作れるので、まあ、それほど分析ツール専用の分析ツールは必要ないっていう方もいるかと思います。まあ、ただ私的にはやはりその、やっぱり専用ツールっていうのはやはりそれ専用に作られてるということで非常に簡単に、パテントマップ、まあ、要は、数値の見える化ができるので、まあ、そういうものは積極的に使っていかれた方がいいのかなと思います。まあ、この辺のその知財のツールでいうと管理検索分析が、まあ、まずはメインなのかなと思います。まあ、それ以外にはやはりその実務的に、書面を作成する上で必要なツールっていうのがいくつかあります。まあ、それは基本的にはですね文章の作成ですとワードでしょうし、グラフの作成だとエクセルあるいは、そのスライド、パワーポイントのようなものを、使う場合もあります。まあ、これらが基本的なものかなと思います。まあ、それ以外のもので言うとですね例えば化学系ですと化学式を、扱うんですよね。まあ、その化学式を作るための専用のツールがあって、まあ、その一番有名なものがおそらくケミドローというものだと思います。これはまあ化学系の特許事務所にとっては必須かなと思うんですよね。でもう一つはバイオ系ですと配列表を作成するソフトっていうのも、よく使います。まあ、これがですね、昔はパテントインっていうものがあったんですよね。これは USPTO が米国の特許商標庁が提供していたソフトなんですけれども、まあ、それが事実上の国際標準になっていたと思います。まあ、それを作って、配列表を作っていたっていうことですね。でただこれがですねアップデートが止まって、当時はそうですね Windows 7しか動かなくなったんですよね。でどうしたものかっていうふうにしてて、まあ結局ですのでその昔の、使ってたその Windows 7の、パソコンを、まあ、Windows 10や今になっても使って、置いていて、でいざという時には使うっていうようにしていたんですけど、最近になってそのワイポが あのシークエンスっていうアプリケーションを提供し始めたんですよね。でこれのおかげで随分と、作業が、楽になったような気がします。まあこれはおそらくウェブベースですかね、ですのでまあ OS に依存しないのでまあその辺 OS がアップデートされても使えるようになっているのかなと思います。まあ、ただですね、まあ、私的にはパテントインが非常に使いやすかったのでパテントインをベースにして、こういう、そのワイポが提供してくれたらいいのになと思ったりはするんですけど、まあここはもう仕方がないですかね。まあこの配列表の作成ソフトっていうのはこうバイオ系の、まあ特許事務所というか弁理士特有のそのアプリケーションのような気はします。でまあ、他にはですね、図面作成ソフト、まあ、あとはそのイメージを修正するソフト、まあ、これは基本的にはその専用のソフトというよりも、汎用的な、ものが多いかなと思います。であとはそのグラフを簡単に作れるソフト、まあ、これは例えばそのカレーダグラフとかいうものがありますけれども、これも、いろんな加工がしやすい、ソフトですので、まあ私どもとしては愛用しております。まあ、他にもいろいろあると思うんですけれども、大体、こういったソフトを使いながら、業務を進めています。まあですね、やっぱりこう、まあ、こういうふうに使っているソフトなんですけど、まあ常にアップデートをしてくれたらありがたいんですけれども、なかなかそういうわけにもいかなくてですね、まあそういう場合には代替となるようなソフトを見つけるっていうのが意外と大変な作業なんですけど、まあそういうことをしながら日常の業務をしております。さて今回の配信はここまでとさせていただきます。今回もご聴取いただきありがとうございます。弁理士の森本俊明でした。